前回入院したっていう話を知ったでしょ。で、まあ入院やっぱり嫌なんだよ、当然ながら。仕事職場には迷惑かけるしね、まあ、メインはそこなんだけどさ。でもね、やっぱりね、読書が非常にはかどるっていうのはいいことですね。西暦2017年10月15日日曜日、午前10時23分くらい収録。おはようございます。ケクノでございますけれどもですね、やっぱりね、本ってね、やっぱ買うんだよね。で、買うんだけど読む時間がないというか、読む時間がないって言ってる割には、俺本読んでる方だと思うんだけど、周りの人たちに比べたら、自分の業界に関わる専門書もそうだし、それ以外のものもそう。ただね、漫画は全然読んでない。で、それは、俺真面目な本ばっか読んでんだぞ、的な意味じゃなくて、やっぱりね、知らない本とか、いわゆる有名なものを知らないっていうのはね、なんか嫌だね。なんかそれは気になる。で、今回入院した時に、うちの職場の、まあ、事務長の方が、まあ、いわゆる、まあ、お偉いさんですよね、が来てくださって、で、ご厚意で貸してくださった本があるんですけれども、漫画ね、まさかこれ持ってきてくれると思わなかったんですけれどもですね、頑張って読んでますよ。北斗の拳。初めて読みました。はい、ということなんですけれども、初めて読みました、北斗の拳。まあやっぱりさね、お前はもう死んでいるとか、ヒデブとか安倍氏とかなんかこうフレーズはね知ってるんだけど、やっぱりまあね、キャラクターもさ、俺ケンシロウとラオウしか知らなかったから、ね、全然こう、あ、4人兄弟なのみたいな、そういうね、ところでさ、北斗神拳とはなんだみたいなさ、話でね、1800年の歴史がとかっていうのも知らなくて。で、まあ、その、事務長さんが持ってきてくれたのが、北斗の拳の15巻セット。15巻セットを15巻全部持ってくるっていう、人でしたけれどもね、頑張って4巻まで読みました。で、僕ね、まあ、この番組で何回か言ってます通りですね、少年漫画って大体無理なんだけど、北斗の拳はね、面白い。普通にギャグだよね。面白いと思うんだけどさ、あれを、こう、男の、ね、情熱だよね、みたいな風な視点でも読めるかもしれないんだけどさ、やっぱり、こう、今見るとギャグだよね。面白いなって思うんだけど。ただね、この主役絶対負けないっていう安心感があるよね。その辺は、ちょっと見方変えると、今やってる、てか、この前までやってた、異世界はスマホと共に、だったっけ？なんか、あれに、こう、近いものを僕は勝手に感じてしまうんだけど、まあ、全然違うかもしれませんけど、主人公が絶対負けないっていうような意味では、なんか似たようなものをすごく4巻まで読んでる時点では感じてしまうんですよね。で、北斗の拳ね、今までこういう戦う系の少年漫画、まあ大体の少年漫画って戦ってますけど、ワンピースも19巻ぐらい、チョッパーが出てきたあたりでもうダメになったんですよね。何この話みたいな、わっきわがね、つまんねえみたいな、なっちゃって、やっぱりね、なんでこいつらが戦ってるのかとか、なんでこいつらが、こんなに活動的なのかの理由を見失うんですよ、読んでて。海賊王になるための動機がわからないんですよ。わかります？バキもそう。ジョジョもそう。バキに関してはね、一巻読めなかったの。半分ぐらいで、誰が何で、今何が起きてんのかが全くわかんないのよ。だから、 大学のさ、英語会話研究会にバキの本棚があって、なんであんのよっていうのもあるんだけど、そう、で、そう、頑張って読んだんだけど、やっぱ無理ってなって、すぐ諦めて。北斗の拳は、まあ入院中でさ、時間がある程度あったからっていうのもあるんだけど、北斗の拳読んで、うん、意外と何が読んでるかわかるっていうのと、なんとなく、こう、ケンシロウが戦ってる動機が少しわかる。うん。なんかその、その時々ですけど、まあ子供を救うためだったり、その女の女性のね、を救うためだったり、で、何がしかの動機が、こう、なんか共感できる動機があるなっていうような気がするので、比較的読みやすかったですけど、まあ、4巻までは非常に面白いなっていうふうに思いますね。もちろん5巻、6巻ぐらいまで読み進めていいかなっていう気はするんですが、ただ、やっぱり貸してくださった方の話を聞く限りもそうなんですけど、まあ、ドラゴンボールと同じように、まあ、そろそろ終わらせたいんだけど、ジャンプ編集部の方がもうちょっとやってくださいみたいな感じで無理やり、引き伸ばしていた感じがあるから、まあ、だいたい6巻、7巻ぐらいでもうやめてもいいんじゃないみたいなことはおっしゃってたんですけど、まあ、面白かったかなと思いますよ。はい。まあ、なんかね、福山雅治さんのラジオ聞いてた時も、トイレで、北斗の拳を読むんだ、みたいな。トイレに北斗の拳が全巻あるんだ、みたいなことを言ってて、気になっていた時期っていうのはあったんですよね。だから、まあ、今回こういう機会にね、北斗の拳を読めて、よかったな、っていうふうに思うんですけど、はい。まあ、ただ、とは言っても、メインで、最近読んでいた本は、そうだね。あ、でも漫画はね、その他にも読んでましたね。他にもね、お見舞いで持ってきてくれた本が、漫画ですね。漫画紹介しますけど、ソムリエっていう漫画。ソムリエ、ボリューム3、ボージョレ・ヌーボー編。これもジャンプなの？ちょっと古いタッチなのかな？今やってるもんじゃないよね、これね。ソムリエっていう本、ジョー・アラキさんっていうの、この人。まあ、若い20代のソムリエの人の話、ワインがどうのこうのみたいな話だったんだけど、うん、これは戦う系じゃないから普通に読みやすかったっていう感じはしますけれどもね。あと、まあ、お酒が飲める年齢になったから、なんかこういう一時期ワイン好きだったって言っても、そのコンビニで売ってるワインを普通に買って飲むぐらいのレベルですけど、まあただなんか。いざお酒飲める年齢になって、お酒、ね、ワインの話を聞くと、ああ、そうなんだ、みたいな発見は、少しあったかなっていう気はするけど、まあ、比較的面白かったかなっていうふうに思いますけれどもね。はい。その他で読んだ漫画の名前言うとね、ノッツさんっていう方の、八丈島であと1時間っていう、これね、なんで読んだんだっけな。これ、Kindle Unlimited に載ってたのかな、載ってなかったかな。なんかね、出てくるんだよね。これは、いわゆる、アダルトコミックではないんだけど、要は、なんていうの、エッチするまでの、その、1時間前。だから、する前の1時間を、描くっていう非常にこう下世話な漫画なんですけど、いろんなシチュエーションね、本当にこう同級生とか、会社とか学校の先輩後輩とか、あとは、なんだろう、 RPG の主人公と、敵とか、なんかそういうなんかいろんなこう実際にありえそうなものから、明らかにフィクションのものまで、発情時まであと1時間っていうことで、60分、55分、20分、5分みたいな、こういうカウントダウンをやっていくんですね。だから、まあ非常に下世話ですけれども、まあこれ一巻でも十分かなっていう気がしますけど、非常に面白いなというふうに思いました。そこを漫画化するんだっていう、すごいこうピンポイントなニッチな部分を取り上げている漫画でですね、なんかこう非常にこうワクワクするっていう、こう全くその1時間前までそういう雰囲気ほとんどないのにね、みたいな感じがすごく面白かったですけどね。はい。次ですね。これもまた下世話な。なんかね、最近そういう、露骨な、いわゆる、エロ漫画系って僕全く読まないんですけど、こういうちょっと、こう、グレーゾーンに踏み込みそうみたいなものは好きなのかもしれないですけど、やれたかもいいんかい。これもね、なんか、最近は、これは Kindle Unlimited だったんですね。やれたかもいいんかいっていう。 昔のこうあの時俺あの女とやれたかもしれないんですけどっていう、相談をするんですけど、だそれであのその話を聞いている3人の人、まあ2人男性がいて1人女性がいて、でその3人がその思い出話を聞いて、あそれはやれましたね、いやそれはやれないねっていう丸×でこう審査する。だからまあその時の思い出を、あれはやれたのかとか、あれはやれなかったのかとかっていうのを審査するっていう、委員会があるっていう話ですね。はい。だからこう男から見ると、あれはやれただろうなって思うんだけど、その審査員の女性の方が、いや、それは違うから、みたいな風にバッサリ切る、みたいな。だから、女性と男性でだいぶ視点が違うよね、みたいな。いや、それは違うよ、みたいなさ。そう。だから、こう、あれは女が、俺を誘ってたんだ。あの女は俺を絶対に誘っていた。あの時、俺がちゃんと勇気出して行動していれば、あれはやれたんだみたいな、話だけど、いや、それは違うから、みたいな。お前それ絶対当て馬だから、みたいな、そういう話だったりとかしてですね。まあ、こう、男の、まあ、夢だったり、男の妄想を女性がバッサリ切るみたいな感じはですね、非常に、見てて、こう、爽快感があるんですけれども、こう、時々ぐさっとくるみたいなね、感じはしますけどね。はい。次ですね。次、これはアニメ化するの？もうされたの？なんだろう。お酒は夫婦になってから。これはね、なんだっけな、ビッグコミックからかな、あ、スピリッツ、なんだろう、わかんない。なんか、これもね、雑誌で、なんか、先輩が買ってきてくれたやつに入ってて、で、それを一巻読んで面白いと思って、で、たまたま Kindle の方で0円で一巻が読めるようになってたんで、ちょっと読んでみたんですけど、お酒は夫婦になってから。まあ、夫婦がいて、で、こう、お嫁さんの方が、なんか、会社で主任をやってて、すごくこう、ガチガチにお堅い方なんだけど、お酒を飲むと、こう、すごく、甘えちゃうみたいな。で、だから極力、会社の同僚や先輩方とはお酒を飲まないで、パッとお家に帰って、旦那とお酒を飲むみたいな感じの、お話。で、旦那が用意してくれる、お酒が美味しくて至福っていう風になるっていう、なんかアマゾンのレビューを見る限りあんま評価は高くないですね。淡々と、そう、中身がないから面白くないみたいな、そう、ただお酒飲んで幸せな気分になって、夫婦がイチャイチャするだけの話でしょ。全く、中身がなくてつまんないわみたいな風に言ってる人がいますけど、なんか和むよねっていう意味では、これは短いアニメとかになったら僕は好んで見るなーなんてちょっと思ったりしたんですけれども、普通に面白いなって思いましたよ。はい。ということで、まあ少し漫画読めましたけど、これ漫画がうんぬんじゃなくて、普通にね、普段買ってる本がなかなか読み進まなかったんで、僕は良かったなって思うんですけど、普通に読んだ本の名前だけ挙げていくと、伝え方が9割っていうベストセラーを読めました。あとは、立花明さんの言ってはいけないっていう新書から出てる、2017年の新書大賞の本も、ブックオフで買っててずっとキープしてたんですけど、やっと読めましたね。はい。あとは、三宅義和さんっていうイオンの社長の人の対談、日本の英語教育が変わる日っていう本。あとは、浜村渚の計算ノートっていう小説を書いてる、青柳愛斗さんの新刊、豚館、舞台監督の略なんですけど、っていう小説も読めて、だいぶキープしてた本読めましたね。だから、北斗の拳も含めると、12冊は読めたので、まあ、入院することの一つのメリットは読書が進むっていう。これでも家にまだ読んでない本30冊ぐらいあるので、本当に全巻読み切るんだったら僕あと2、3ヶ月入院する必要があるのかなっていう気がしますが、もう勘弁ですね。仕事ちゃんとやります。